おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷佳奈です。
さあさあ、昨日は電気の渦からブラックホールまでもう本当に大きいのか小さいのか分かんない話だったんですが、
はい、
映画インターステラー、星を渡るもの、この映画に戻りましょう。人間が作った宇宙ステーション、その中で重力を発生させなければならない。重力を発生させないと宇宙ステーションの中で農業ができない。重力をいかに発生させるか、このことで人類は悩む。その解決のためにインターステラー、星を渡るクーパーは惑星探査を諦めない。最後に残されたエドマンズという人が先に行って待っている惑星を目指す。ところがもう燃料をほとんど使い果たしそうなんで、彼は女性のアメリア、実はエドマンズの恋人なんでありますね、恋人がエドマンズなんであります、アメリアをその宇宙船に残して、自分と AI タース、ロボットですね、これは小さな、宇宙船の、まあ、ヨットみたいな、小型ヨットみたいなのに乗っかって、はい、ブラックホールの最深部に飛び込んで、その逐次の報告を AI のターズにやらせる、うん、とにかく吸い込まれたら出ることはできません、だけど資料さえ持っていればなんとかなるという賭けに出るんです、
はい、
ブラックホールの一番奥に何が待っているのかわからない。そのことを承知の上でクーパーはアメリアをそこに残して、宇宙船から小型ボートの宇宙船に乗り換え、ターズと二人であのブラックホールの中へ落ちていくわけであります。ブラックホールの中へ落ちていくクーパーとターズ、小型ユニット宇宙船は激しくブラックホールの揺れに見舞われます。無限の深さ、無限の闇に落ちていきます。 AI ロボットターズはブラックホールを観測し続け、データを取り始めます。データは別の時空には出ていかない。それでも観測を残しておけばいつか何かチャンスがあるかもしれない。そして博士が最後までつぶやき続けた、彼らが力を貸してくれるかもしれない、神のようなものの存在を信じて観測を続ける。やがてクーパーはブラックホールのすさまじい重力の重さにのたうち、酸素を使い果たし、ユニットタイプの宇宙船の中でやがて気を失います。荒い呼吸、苦しい息を継ぎながら目を覚ますクーパー。いよいよ映画はクライマックスですね。なんとクーパー、不思議だったね。
はい、
わけのわからない立方体の中にクーパーは浮かんでるんですよ。何が何だかわかんないんです。あのね、その空間のことを何と言いましょうかね、長方形の立体の中に浮かんでるんですが、周りが格子状のブラインドが永遠に続くような壁面、四方向から囲まれて空洞の中に浮かんでいるような、
はい、
でじーっと見つめますと、これはクライマックスですね。全てを飲み込んだブラックホールの最深部、その最深部の立方体の壁の向こうに10歳の娘がいるんです。
はい、
なんとあの地球の図書室の壁の反対側にいるんです。
うん、
仰天するのは宇宙へ旅立とうとする自分がいて、マーフィーが泣いているんですね。過去は変わりようがありません。うん十年前の彼はマーフィーを残して宇宙へ旅立つ。泣きじゃくるマーフィー。マーフィーに向かってクーパーは絶叫します。Stay! Stay! そこにいてくれ！そこにいてくれ！マーフィーに向かってクーパーができること。それは本の裏側から本を落とすんです。
はい。
そして懸命に私はここにいるという合図を、つまり ブラックホールの最深部には時間が逆行して過去があるんですよ。過去から未来に向かって懸命にクーパーが話しかけているわけなんです。その時にすぐ横に浮かんでいるはずの AI のターズがものすごく奇妙なことを叫び出すんです、
うん、
彼女には重力の謎が解ける。そうなんです。この映画クーパーが主人公だと思ってたんですが、実は宇宙にいる観測者である彼らはマーフィーを主人公に選んでた。マーフィーに重力の謎を教えるために父クーパーに果てしのないブラックホールへの旅へ誘い出したというわけなんです。クーパーはその実に不思議な、これがね、かなあるっつんだよ、物理学者が。
え？
テサラクト空間って言うんだって。テサラクト空間っていう空間が本当にあるらしいんだよ。未来も過去も現在も全部一遍に流れる空間が。いや、それはだから物理学者が入ってるって言った
でしょ。だから映画のあの世界ですよね。
あれがあるって言うのよ。ほんでクーパーもそのテサラクト空間で気づくんです。娘のマーフィーが実は彼らに選ばれ、人類を滅亡から救うため、運命を背負った少女だったんでありますね。さあ、この先どうなるか？この続きまた明日のまな板の上で。